旅が続きましてね、5月の初めに愛知県の方に、その前に山梨の方に行って、それから愛知県の方に行き、ということでですね、もう一月の半分ぐらい、家を離れて旅を続けていました。今日ここでね、皆さんの変わらない顔、変わらないというと変わらないお顔を拝見してちょっと安心しております。まあ、皆さん毎週ね、顔を合わせてらっしゃるので、変わってるのか変わってないのかわからないかもしれませんが、あんまり気にしたこともないかもしれませんけれども、変わらない顔があるっていうことは私たちにとっては大きな恵みなんだなっていうことを思います。なんとなく安心できますね。ほっとするというか、確かに旅も楽しいです。いろんな変化があって、毎回この新しいお顔を見ることができるというか、知らない人に出会ってですね、それは新しい発見があって楽しいんですけれども、そういうことが毎日毎日続くとですね、だんだん疲れてきます。そしてなんかこう、まあ落ち着かないわけですね。楽しいけど落ち着かないっていうかね、落ち着かないからしばらく馴染むのに時間がかかるわけですけれど、馴染むとまた次のところに行かなければならないということでね、本当に落ち着かなくて、自分がどこにいるんだろうかって、自分の心はどこにあるんだろうかって、そんなことをこう思ったりするわけです。こうして変わらない顔を見て、ああ帰ってきたというような、そんな思いにさせられてですね、本当に嬉しい思いがします。あっという間に季節が巡って、もう5月の終わりだって。私が家を出た時は5月の初めだったんです。空を見上げる時間があまりありませんでしたけれども、新しい季節が始まってるんですね。周りを見渡すと、木々のこの緑が輝いている。本当にこう、この季節の緑は綺麗ですね。車で高速道路をずっとこう走らせて山々を見てみましたけれども、本当に山の緑というのは一色じゃないんですね。いろんな緑があって、そしてその緑が本当にこう夏の緑とは違う、こうみずみずしいっていうのは本当にそうですね。光に輝いているんです。この季節特有の風が吹きますね、爽やかな風だと私は感じましたね。そして雲を見ても、あの夏のこうなんかこう力強いというか、そういう雲ではなくて、やっぱりこう少し軽いような雲がこう流れていく。何かこう心が和むような、またこう解放されるような思いにさせられる、そんな季節ですね。新しい何かが始まってるっていう期待感を抱かせてくれる、そんなこう季節が始まっている。で、私たちはね、なかなかそういう新しいことが始まってるっていうことには、こうその新しさには目が向かない時があるんです。古いものを見つめてしまうっていうんでしょうか。今日は昨日と同じ、何一つ新しくはなっていない。苦しいことがあると、それにもう心が奪われてしまってね、 うつむいてしまうんです。生きているといろんなことがありますよ。確かに苦しいことがたくさん起こる。問題が次から次へと起こる、ね、外に出てるとね気は晴れるんですけどもね、だけどいざこう家に帰って玄関開けるとやっぱりそこには変わらない重いものがあってね、そしてそれにこうため息が出るんです。私たちの心ではこういう言葉が響くんです。いつかもう何もかもが終わってしまう、そんな時が来る。全てがこう虚しく朽ち果てていってしまうんじゃないだろうか、だからもう何があっても無駄なんじゃないだろうかって、今更何か新しいことをしようなんてことを考えない方がいいんじゃないだろうかっていうことをね、そんな風にこう思ってしまう。今日も虚しい繰り返しの一日だ、そう決め込んで期待することをやめてしまう。まあ人間ってのは不思議ですよ。この世界に生きているんですけども、生きていながらもこの世界と全く別の世界で生きているような、古い季節のままに生きることがあるんです。古いままに生きようとするんです。今新しい時代が、新しい季節が始まっているんです。この世界は新しい季節を迎えている。新しい時代を迎えて日々新しくなろうとしている。私たちはそれを先週お祝いしたんです。ペンテコステ、新しい時代の始まりです。聖霊が下ってイエス様の教会が生まれた、まさに新しい時代が始まったということを私たちは先週共にお祝いをしたんですね。ペンテコステは新しい時代の始まりを告げる出来事です。古い時代が終わった、新しい時代が始まったんだ。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなった、すべてが新しくなろうとしている。それは同時に古く過ぎ去っていくものがあるということを意味しています。新しいことが始まるということは古いものが過ぎ去っていくということでもあります。時々私たちはその古く過ぎ去っていくものに目が奪われてしまうんです。新しく始まっているよりも古いものが過ぎ去っていくという方に心が向いてしまうんです。終わっていく、朽ちていく、ね、冬は草木が枯れてね、 そして何にもなくなってしまう。そして春先までずっとそんな姿で見えて、なんとなく寂しい気持ちがしている。そういう枯れた木をずっと眺めながら、でもそこに小さな芽を見出すことができるんですよね。枯れた木を見るのか、新しく芽吹いたその芽を見るのか。古いものは過ぎ去りますけども、でもその古いものが過ぎ去るときに新しいものが生まれるんです。新しいものが生まれるときにね、なんとなくこのどんどん悪くなっているように見えることがあるんです。全てが滅んでいってしまうかのように見えてしまうことがあるんですよね。イエス様は死を打ち破って蘇ってくださった。古いものを打ち破って全てを新しく始められたんです。その日以来新しい時代が始まったんです。新しい季節が始まったんです。そして弟子たちを集めてこうおっしゃった。私は天においても地においても一切の権威が与えられている。それをあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、私があなた方に命じたすべてを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。イエス様は彼らを呼び寄せた。そしてご自身が近づいておっしゃったんです。そうイエス様はね、いつも近づいてきてくださるんです。私たちが一生懸命イエス様の身元に近づくんではなくて、主の方からイエス様の方から歩み寄ってきてくださるんです。近づいてきて新しい時代の生き方を示されたんです。新しい時代の生き方をお示しになった。そしてその生き方に習うようにと教えられたんです。この新しい生き方を、新しいこの生き方が人々の間に広まって、そして彼らがそのように生きるようにと使わされたんです。イエス様の弟子として生きるということ、イエス様の生き様に倣って生きるということ、愛に生きること、私の命じたすべてのことを守るように。何をお命じになったんですか、イエス様は。難しい何かことを教えられたんじゃないんです。主イエスの命令は単純です。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めだ。徹底的に愛に生きるということ、愛を貫くということ、 主イエス様のように。私たちはもうこのことに聞き慣れて、慣れてしまってるかもしれない。ああ、もう知ってますって。何度も何度も聞いて、ちょっと飽きてるかもしれない。けれども、それに生きるということは、また違うことです。私は新しい戒めを与える。私があなた方を愛したように、あなた方を互いに愛し合い。これが新しい時代の生き方なんです。新しい世界を作り出す生き方なんです。イエス様はこの生き方を弟子たちにお委ねになったんです。イエス様は弟子たちが新しい時代に新しい世界を作るようにとそう願ってこの生き方を彼らに委ねられたんです。教えを委ねたっていうよりも生き方を委ねられたんです。この世に生きなさい、これこそ新しい時代の生き方なんだ、新しい世界を作る生き方なんだって。そして彼らを世界に使わされたんです。至る所でその生き方が見ることができるように、その生き方が広まっていくように彼らを使わされたんです。行くところでそのように生きなさい。不思議ですよね。どうしてイエス様はご自分でそれをしようとなさらなかったんだろうかってね。イエス様だったらちゃんとできるんですから、イエス様の分身でもたくさん作ってね、それでいろんな世界中に使わせばね、もっと話は早いじゃないかって、うん、私たちに任せるなんてね、もう実感が湧くでしょ。任せられても困るんですよねえ、本当に何年経ったって身につかないんだからって、どうして任されたんだろうって、イエス様どうして一瞬にしてご自分のこの手で、ね、その力ある技によってこうね、こうやって一瞬にして変えてしまわないんだろうかって、どうしてなんだろう。それはこの世界が私たちのものだからなんです。もちろん神様をお作りになったものですけれども、神様のものであることは確かですよ。けれどでもそれと同時に私たちのものだからなんです。あなたのものなんだって、この世界はあなたのものだって、だからあなたがしなきゃ委ねてくださったんですよね、任せてくださったんですよね。イエス様は私たちにこのことを任せておられます。愛に生きるということを、そして新しい世界を作るということ、私たちにイエス様は 使命を与えになったんです。新しい戒め、新しい時代、新しい世界に生きる使命を。愛の力、愛のあがなう力を私たちは見出すべきだ。そうするとき私たちはこの古い世界を新しい世界にする。愛こそが唯一の道だからだってマーチン・ルーサー・キングがそう言ったんです。教会は、私たちはこの愛の力を信じる者たちです。愛の力を信じて生きる者たちです。愛の力に信頼してことをなすのが教会です。他にはないんです。イエス様は私たちの目を覚まさせようとしていらっしゃる。知らない間に別のものが私たちの中で、私たちの中で大切になってしまって、愛よりも別のものが何か力を持っているかのように私たちは思ってしまって、主イエス様が語られたことを知らない間に私たちは変えてしまって生きようとしてしまうんです。だから主は私たちに近づいてこられる、そして語られるんです。イエス様は私たちに呼びかけていらっしゃいます。共に新しく生きよう、この世界を新しく生きよう。イエス様、あなたが愛する道を、愛を貫くことを命じていらっしゃる。あなたが新しい時代を生きて、古いものを過ぎ去らせて、世界を新しくするように呼びかけていらっしゃる。あなたがイエス様の弟子となって、生きるとき、その愛に生きるときに、それがどんなに小さな行為でも、どんなに小さなことでも、あなたがそのように生きるときに、古いものは過ぎ去って、すべてが新しくなるんです。そこから新しくなるんです。信じますか？マザーテレサがある時インタビュー受けました。ちょっと意地悪な質問でした。あなたのやってることは素晴らしいけれど、この世界を見たらたくさんの苦しみがあって、苦しんでいる人がたくさんいる。あなたのやってることはほんのわずかでしかないんじゃないか、それに何の意味があるのかっていうような質問をされたってことです。そうした時に彼女が答えた。確かに私のやってることは小さな一滴のこの水のようなものであるかもしれない けれども、この大きな海でさえその一滴の水がなければ海にはならないって、自分の働きはこの一滴の水かもしれないけれど、その一滴が大きな海になっていくんだ、彼女は信じて働き続けてきたんです。そしてそれは私たちも知っている通りです。今も続いているし、今も世界を変え続けているんです。新しい時代が始まってるんです。新しい世界が生まれて芽吹いているんです。古い世界は滅びるんです。そしてその中で新しい世界が生まれるんです。古い生き方は終わるんです。新しい生き方に変わるんです。それは時には忍耐を必要とする。海の苦しみを通らなければならないかもしれない。私たちが本当に愛に生きようとするときに、それを貫こうとするときにたくさん傷つくんです。愛すれば愛するほど傷つくんです。それはもうイエス様がそれを明らかにしてくださっています。愛すれば愛するほど苦しむんです。愛を貫こうとすればするほど挫折や壁にぶつかるんです。失敗するんです。失望するような現実を、大きな大きな壁を、そして闇を目の当たりにしなければならなくなっていくんです。全てのロークが無駄に終わるんじゃないだろうかという、そんな思いにさせられることがあるんです。愛に目覚めた時、愛に生きようとすればするほど、イエス様はそれを知っていらっしゃった。イエス様こそその中に生きてらっしゃったから、だからこうおっしゃったんです。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。イエス様おっしゃったんです。見よ、見なさい。一体何を見るのか。世の終わり、これは古い世界が過ぎ去るということです。必ず古い世界は終わりを告げるということなんです。世の終わりってね、私もそうです。この世の終わりまでって読んだ時にね、世の終わりってのはこの世の終わりか、この世界の終わりかなんてね、ただそういうイメージでしか見てなかったんです。だから終わっちゃうのか、なんかちょっと怖い感じがしますよね、世の終わりなんて言われると。でなんか終わったらその先どうなるんだろう、いろいろ考えたりするんですけども、イエス様はここで世の終わりまでって言った時には、それはこの古い世界が終わるっていうことを告げているんだと思うんです。この古い世界が終わって新しい世界になるっていうことをイエス様はイメージしながら語られたんだと思うんですね。世の終わりまで、 この罪、この世の罪が、苦しみが、不条理が、悪が、それには必ず終わりがある。必ず滅びて過ぎ去っていく。だからどんなに罪が重くのしかかって、苦しみが増して、不条理に涙し、悪の圧倒的な力に打ち負かされそうになっても、それは必ず終わる。新しい世界にとって変わるんだ。世の終わりは新しい世界の始まりだ。見よ、古いものは過ぎ去る。そして見よ、私はいつもあなた方と共に。イエス様は今日共にいる。世の終わりの苦しみや混乱の中にも、罪、苦しみ、不条理、悪のただ中に、そこにこそ共にいると言われるんです。私たちはそこにはイエス様いないと思って生きているんです。けれど主はそこに、私はいる、共にいる。あなたの苦しみの中に共にいる。あなたの罪の中に共にいる。あなたの不条理の中に共にいる。イエス様の方から近づいてきて、私は共にいる。そう言ってくださっている。私は共にいる。これこそが救いなんです。私は共にいる。これこそが救いなんです。バクストンという人がいました。イギリスからの宣教師で、多分長く信仰を持っていらっしゃる方はよくご存知の人です。日本に大きな影響を与えました。関西にその流れを汲む神学校があります。その彼がよく口にしていた言葉があります。主の臨在こそ救いなり。主の臨在こそ救いなり。詩編の42編の6節の御顔こそ我が救いっていう、その言葉を彼はこのように語っていたって言いますね。主の臨在こそ我が救いだ。あなたにとっての救いとは何ですか？何か悪い出来事から解放されることですか？人生がうまく成功していくことですか？もちろんそれも救いでしょう。 けれども主イエスが私たちにくださろうとしている救いは、見よ私は共にいる。そしてそれは古い世界は過ぎ去っていく。見よ私は共にいる。イエス様、今日ね、私たちと共にいてくださるんです。そしてそれをね、もう一度思い起こすように、この世界が完全に新しくなるまで、新しい世界の光が差して照らすまで、ひとときも離れずに共にいてください。一時も離れずに共にいてください。目に見えぬ精霊によって私たちの中に住まれるようになった。私たちは先週それをお祝いしたんですよね。ペンテコステというのはそういう出来事です。あなたのうちに下られた、あなたのうちに住んでくださったっていうことを私たちはお祝いしたんです。ならば私たちは新しく生きる、ならば私たちは新しい時代に生きる、新しい世界に生きるものなんです。見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。この御言葉は成就しました。あなたのうちに。お祈りしましょう。見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主よ、あなたは私のうちにいてくださる。ここにおられるお一人お一人のうちにいてください。私たちが住んでいる場所がどんな場所であろうとも、どんな中に日々暮らしていようとも、あなたはそこにおられます。あなたのこのような励ましの声が響くその中に私たちは生きています。新しい時代に、新しい世界に私たちは生かされています。知らず知らずに私たちは古いものを見つめて、何も変わっていないと嘆きます。けれどもう一度あなたは私たちの目を上に向けさせてくださって、私たちに新しい希望を持つようにと励ましてくださることを感謝いたします。どうかここにいらっしゃるお一人お一人、共にいてくださる主イエスをあがめ、臨在こそ我が救いと、そのように立ち上がらせてくださいますように、主イエスキリストの名前で祈ります。アーメン。